局の囲碁味覚白鳥、号泣ライターの秋田俊也です。今日も幸せのきっかけ作リスト、山下ビリーさん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、山下ビリーと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
今日で売れる営業専門のネクタイ屋のキキさん、
はい、
まあ、4回目の登場になるんですが、キキさん、よろしくお願いします。
はい、キクリンです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前々回で山下さんと、
はい、はい、
キキさんがお友達になって、で前回
ありがとうございます。
キキさんのこう思わずこう聞き入ってしまうお話があって、でその上でこう山下さんがこうどうしてもキキさんにお聞きしたいことがあるということなんで、
はい、
それをちょっと山下さんの方からお話していただけますでしょうか。
はーい、キクリン久しぶりでございます。
久しぶりでございます。ビリーさん、
うん、いやどうしても、ね、キクリンに聞きたいことがあって、キクリン、ビリーさんというこの仲なので聞きにくいことがあったんですよ。
あれ
聞いていい？
もう何でも
本当に、もうキクリンってさ、売れる営業の方とか、今から本当に売れるって決意した人とか、あと紹介じゃないとネクタイ売ってないじゃないですか。
はい。
そもそもそのネクタイってね。
はい。
我々その男がこうスーツ着た時にこう首にこう巻くもんじゃないですか。
はい。
あれってなんか意味あるの？
あります。
あんの？
あります。
だってあれって首くくるだけでさ、あれ、下手したら満員電車なんかでこう首こうで、ウェーイとかなるような、なんか意味ないような、ちょっとあるの？
それちょっと。そういうことだけじゃないんです。
あ、教えてくんなまし。
ぜひ、聞いていただきたいですね。
もう。聞きましょう、聞きましょう。
その部分を。
はい。
なぜ男がネクタイするのか。
そう。
これは、スイッチなんです。
え？スイッチ？
これネクタイするっていうのは、まず、ネクタイをするという行為自体は仕事へのスイッチなんですけど。
はぁ、あ。
でも、仕事へのスイッチだから、仕事に向かうぞっていうんじゃないんですよ。
うん、うん、うん、うん。
実はこれ、ネクタイすることって笑顔へのスイッチなんですよ。もう、これをすることによって、俺は、笑顔で、仕事する。ぞと、笑うから楽しくなるって言葉はすごく好きなんですけど、自分が笑顔になることによってお客さんを笑顔にするための笑顔へのスイッチなんですよ、このネクタイって。
そうなの？
菊さんがそういうふうに考えたんですか？
考えたというか、はいはいはい。ダメ。
いや、ごめん、ちょっと横道するかもしれないけど、
ええ、
秋田さんとちょっと話したんやけど、例えば、菊ちゃんが、菊林が言うみたいに、笑顔へのスイッチとかさ、よし、今日も仕事をみんなに笑顔振りまくぞーとか思ってスイッチ入れるんだったら、首に巻かんで頭に鉢巻きみたいな人はいいじゃんって言ってたんや。
それもありですよね。
あるやんな。あ、でも明日から俺頭巻こう。何やってんのって、キクリンが頭巻いて、それもありだと言ったからとか言って。
いや、ありがとうございます。送ってきます。
うん。だって、なんで首に巻くかようわからんのよ。
なんで首に巻くかっていうことですよね。
だって、苦しいし、暑いし、夏なんか特に今、日本でもこう、クールビズとやってるじゃないですか。今言ったウォーミツとか言っても、だんだんそのネクタイ、キクリンの商売を邪魔するわけじゃないけど、なんか、廃止しようとする動きの方が多いじゃないですか。
はいはいはい。
だから、ね、それがきっかけで、まあずっと、ゲストに来てもらってるんやけど、なんでネクタイっているんかいなぁ、思って。
これネクタイっていうのは、ネクタイであって、ネクタイじゃ ないんですよ、その、その中で。ええ。いや、あの、しない方でも、うまくいってる方とか、あの、ちゃんと、その、伝えるものがあれば大丈夫なんですけど、僕の場合は、ネクタイをすることによって、もう、お客さんに会う時の、いろいろなことがこう、ネクタイの中に詰まってるんですよ。
うん。
例えばどんなことが詰まってるんですか？
ええ。まあ、それを見ることによって自分はまず初心に帰るんですよ、ネクタイっていうものは自分の中で。で、その初心に帰るっていうのは、ええ、自分が営業行ってもう間もない、その去年の3月に立ち上げて始めたんですけども、
ええ、
それから間もなくその、営業に行かせていただいた、その、営業マンの方に、自分のその、なんでネクタイやってるのかって、一生懸命、もう無我夢中で話して、で、その方が結果的に僕から買ってくれたんですけども、自分としては何を商品説明してないのに、買っていただいたで、驚いたんですよ、そこで。で、驚いて、まだ、商品説明も、まだみたいなことやってたら、なんか、どうやらその方には、その話が、なんか、自分の、営業の原点回帰にすごくなったっていうことをおっしゃってくれたんですよ。その、毎日営業は裏んからで、もう、数字数字で言ってる自分がいたってことに、改めて気づいたよって。なんか、救済のその今の話を聞くことによって、なんか、原点、初心に戻れたよって話してくれた言葉がすごく嬉しかったんですよ。
その、無我夢中で話をした話って、どんな話をされたんですか？
まあ、ネクタイをなんでやってるのっていう話をして、自分が20代前半の頃だったんですけど、もうネクタイを見に行くのがすごい好きだったんですよ。
も
うブランドショップとか、デパートとか。でも、ネクタイを見てると、何なんですかね、本当にもう無になるんですよね。
岸さんが。
ええ、ええ。もうなんか自分の存在もなくなっちゃうから、無になれるんですよ。ネクタイを見てると。で、すごくそういう自分になれるくらいに、まあ好きだったっていうこと、
ええ、
で、ある時、その、まあ、なけなしのお金だったんですけど、入った店員さんが、ええ、まあ自分にその、まあ、入ると大体、店員さん来ますよね。どうですかとか、どんな扱い方がいいです。でもそういう、話の内容的にはどの方とも一緒だったのかもしれないですけど、あるブランドに入った時の店員さんが、
うん、
なんか、すごい、僕に、楽しそうに説明するんですよ。商品説明。商品説明っていうか、どういうふうにやったら、デートにいいですよとか、
うん、
シチュエーション別に僕に紹介してくれた話を、なんか、スーッとこうイメージできたんですよ。そういう風にコーディネートしてる自分をイメージできたんですよ。なんかルンルンになったんですよね。それでその方の話がなんでそんなに心に残ったのかって自分がそういうエピソードを考えるときに思ったのが、うん、その方すごい楽しそうに僕に話してるんですよ。僕と話すことが本当に楽しそうに話してたのと、
うん、
ネクタイが本当に好きで僕に勧めてるんじゃなくて、ネクタイの話をなんかこう自分が好きだからなんか僕にネクタイの話をこうしてくれてるっていうのがすごく伝わってきたんですよ、
うん、
なんかそれがすごい嬉しくて、帰り道もなんかこうふわふわっとしたこう嬉しい気持ちで帰ってきたのをすごい覚えてるっていう、なんでネクタイやってんのって話を自分と、まあ、木戸先生と作ってるときにこう見えてきたところなんですけどね、
うん、
だからそういう自分をネクタイを見ると、自分はそういうこうなんていうんですかね、なんでネクタイやってんのっていう初心にこう変えれるんですよ。で、さっきのその営業マンの方が僕のその話を聞いて、
うん、
なんか同じことを言ってくれたのがすごくなんかこう嬉しくて、買っていただいたことよりも、買っていただいたことも嬉しいんですけど、なんかそこになんかこう感じてく れたというか、その言葉がを言ってくれたっていうのがすごく嬉しくて、
うん、
まあ、なんで営業マンなのっていう話もそこにこう戻る、行き着くんですけど、
うん、
その営業マンの方が言ってくれた言葉、ああ、うん、これは、こういう言葉を、がすごく心から嬉しいと思えるんだな。だったらやっぱ自分は営業マンの方によりこういう笑顔になっていただくっていうネクタイになろうっていうふうに、こう決めたわけなんですけどね。
菊池さん、こう、そのネクタイのこう、どういうところに惚れたんですかね、こう無になるっていうのが。
これ、多分、なんですけど、小学校2年ぐらいの時に、父親に、まあ、兄弟、まあ、妹がネクタイのデザインやってるんですけどね、兄弟で、その、絵を見に連れてってくれたんですよ、その、ピカソとかゴッホとかそういう抽象画のすごい人たちが来た時に、父親が連れてってくれたんですよ。で、その見に行った自分は、すごくこう、何なんですかね、楽しかったですね、見てて。楽しかったんですよ。今思うと、その、ネクタイ見てる自分とも同じなんですよ。その無になるっていうか、こう、もう、と、何なんですかね、こう、もう。で、見終わった時に、
うん、
聞かれた言葉がすごくの残ってて、どうだったって聞かれたんですよ。そのピカソ
の時だ
った
ん
ですよ。
お父さんが。
聞かれたんですよ。そしたら僕は、答えられなかったんですよ。妹はなんか、面白い絵だねって言ったんですけど、答えられなかったんですけど、その時に言ったのが、やっぱり物はね、やっぱこういう一流のものを見ることってすごく大事だよって。で、見ることによってね、大きくなってから、二人の、大きな宝物になるからね。だから、こういう、素晴らしいものをたくさん見ることによってね、うん、絶対将来、生きてくるから、ね、っていう、なんか言ってる言葉はすごく残ったんですよ。
うん、
だから、そのネクタイを見ると、僕はネクタイっていうよりも、そのネクタイに書かれている、なんかこう、なんて言うんですかね、あれをこう、アートっていうか、もう、絵画のような感覚で僕見るんですよ。
ほうほうほう。
その、ネクタイっていう一本のそういう、なんて言うんですかね、もう、ものじゃなくて、芸術品っていうか、うん、もう、で、ショーケースに飾れてるのも、やっぱりちょっとネクタイってこう、色がいろいろあったりとか、するじゃないですか、スーツとかシャツに比べると。うんうんうん、だから、余計にまあそういうのもあったですし、あとは、サラリーマンの方がしている中で、こう、ネクタイってやっぱり、僕の中ではすごい目立つポイントだったんですよ。こう、うん、そういう頃から。それは多分、そういう、なんか、見に行った自分があって、ネクタイが好きになったのかなって今思うんですけど、ね。
じゃあ、菊池さんにとってネクタイって、絵のようなアートなんですね。
そうですね。もうそんなような感覚ですね、なんか。
美しい絵を見てるみたいな。
そうですね。もう美しいとかそうですね。なんかそこに見てるものは、いろいろ、その時によって変わるような気もしますけど。でも共通してるのは見てるうちになんかもう記憶ないんですよ、その思ったことすら。なんかもう本当に無になるっていうか。だから自分がなんかあった時に、まあその頃もプロ目指してやってましたから、なんか時間のある時に見に行くんですよ。時間があると見に行くんですよ。で、そういうふうにこう、もう、雑念っていうんですかね、そういうのをこう、振り払うっていうか、無になりたくてまたネクタイ見に行ったりとかしてましたね。
うん。ずっと思っとったやつとは違ったけど、キクリの話を聞くと、 一人のなんかアートっていう部分を取り入れると仕事ってなんとなくいいねっていうふうには思うよね。あまあ、自分の表現であり、自分のその、ネクタイってどうしても自分の中心に来るじゃないですか、真ん中に。うん、だからそういう意味で、アートっていう言い方されると、まあまあしてもいいかなって思いましたね。
あ、そうですか。
ただ、やっぱり、いろんな、ネットでも調べたんやけど、なんかあの、喉を保護するもんとして使われてましたとか、あれをもともとあの、ハンカチの代わりに首からぶら下げてたんが起源とか、いろんな起源があったんやけど、そんなんやったら別に必要ないわと思ったんやけど、今、キクリが全然予想もつかなかった切り口で、あの、アートって言われたら、これ、アゲタさん、せんといかんぜ、これ。
いや、私なんかあの、スーツも着てないで。
ねえ、ほんと。アートって言われた日には、ねえ、参りました。
考え方が変わりますね。
変わりましたね。面白い。
ありがとうございます。
なんかそこに、菊さんはこう、まあ、何度か無になるっておっしゃってたけど、なんか、引き込まれるもんがあるし。
ありましたね。
そのちょうどそのプロゴルファーになろうとしてて、そういう時にこう、なんか、無になりたいっていうのがすごくあったんですかね。岸さんの中に。
そうでしょうね。やっぱり結果が全てっていうのは、まあ、いつ何やってもそうでしょうけど、やっぱゴルフもそうでしたからね。うまくならない。ならなきゃいけないっていう考えでしたからね、本当に。
なりたい。一緒があったんですね。
なっていうよりも。ありますよね。まあ、そりゃ、それがないと、ダメみたいな感じは常に思ってましたからね。そういうのがなきゃダメだよ、みたいなことも、トップの方もしょっちゅう言ってましたので、まあ、感じて当たり前だと思ってましたから。
でそのお父様とのその小学校2年生の時の話は、どういうきっかけでそれを思い出したんですか、これは。
これも、木戸先生といろいろやりとりしてる中で、なんか見えた部分ですよね。どうしてなんだろう、今ちょっとすぐに思い出せないですけど、ただオリジナルっていうキーワードが出てきた時に、やっぱりネクタイ、もうオリジナル、まあ、オリジナルのものを何かこう自分たちで作れたらいいねっていう、家族でできたらいいねっていうのをなんか小さい頃から話してる記憶があったんですよ。
あ、お父さんと、
お父さんとというか、まあ、家族で言ってたんですよ。それゴルフやってる時からも何かそういうことができたらいいねっていう話はしてたんですよ。まあ、ただ簡単ではないので、その頃はあの何をどう表現していいかっていうのは全然わからなかったですし、ただそのオリジナルっていうのは、なんか絵画ってやっぱりその方々それぞれみんなオリジナルじゃないですか、その方の 絵ですよね。で、あの、どうしたっけ。
大丈夫、大丈夫、いいっすよ。
いや、まあ、あの、オリジナル、いや、ちょっと言葉でどこないな。オリジナルを、
あれ、あの、今は、妹さんがデザイナーで、お父様はどういう、役割というか。
相談に乗ってますね。
はい？
相談に乗ってますね。あの、デザインの、ことは。まあ、もちろん、できるというか、途中途中でみんなで見るんですけど、でも、デザインするときは常にこう相談してますね。
お父様はどういうお仕事をされてるんですか？
まあ、あの、音楽関係、音楽の会社にもずっと勤めてましたね。
あ、音楽の？
ええ。まあ、ええ、制作関係のことやってたんですよね。
それで絵を見に連れてってくれたりしたんですかね？
あと自分でも書くんですよ。
お父さんも書くんですか？
ええ、なんか、 油絵をずっと描いていて、やっぱり好きなんでしょうね。そういうこともあったので多分連れてってくれたと思うんですけども。
じゃあ本当は絵描きになりたかったとかそういうのはあるんですかね。
いや、絵は全く興味がなかったっていうか、描くと思ってなかったって言ってましたよ。なんかある時突然、あ、お前たちも絶対ね、描きたくなるよ。いやいや、無理でしょ、みたいなこと言ったら、なんか妹はデザインしだしてびっくりしてるんですけど。
そういうのでこう、ご家族の中でこう、オリジナルものを作りたいね、みたいな話が出てきたんですかね。
そうですね、ちょっと、言ってることなんですけどね、いつも。そうなんですよ。はい。言ってましたね。
ちょっとその、キキさんの中で、
ええ。
ネクタイが、昔見た絵のように見えたわけですね。
そうですね、うん、それはそういうふうに思いましたね。やり取り、木戸先生とやり取りしてる間に、
だから山下さん少しこう菊池さんのネクタイというイメージが、
うん、よーく分かってきましたね。だんだん
分かってきました。
うん、これ、うん、このまま行くと明日まで朝までかかるから、一度、また次回も来てもらおうかな。うん、面白くなってった。俺、だから、今までなんかめんどくさいもん、邪魔くさいもんって思ってた布切れが、ネクタイっていう名前から、キクちゃんの思いからになってくると、なんか見方が変わってきちゃったわ。もうずっと聞き入ってたもん、俺な。今ノート見せたいぐらいノートでダーッといろんなこと書き溜めてんけど、これ、うん、この、まあ、一応、ポッドキャストは限られた時間なんで、次回収録の時、秋田さん、呼んでください。キクリン、うん。
ねえ、もうちょっと聞きたくなりましたよね。
なるし、また次回別のゲストも来てるんやけど、4人でやるよ、4人で。うん。おもろいな、おもろい。
じゃあ、3月も。
うん。
キキさんに来ていただいて。
はい。
ええ
やん、だって友達でしょ。
いやー、ありがとうございます。
うん。
もうビリさんに呼んでいただくのは、ええ。
じゃあ、はい、今日はかなり聞き入ってしまって。
ねえ。
だいぶ時間が。
そう。
経ってしまいましたんで。
本当はもう30分くらい喋ってるもんね。はい。
じゃあ、今日は、キキさんの思いの片鱗と、うん、
はい、
ネクタイの片鱗を聞かせていただきましたけど、ここで、
うん、
終わらせていただくということで、
じゃあ、
や
めさん、
いつもの。
はい。
はい。
次回の話を聞くと、もう今回までの話は全部忘れてもらってもいいかもしれません。それぐらい大事な話なんで、次回絶対に聞かないと、逮捕なのだ。